こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。根井雅弘、経済学の歴史は。フランソワ・ケネーからジョン・K・ガルブレイスまで。経済学の形成と変容に深く関わった12人の経済学者を取り上げる経済思想史である、ケネー。アダム・スミス、リカード・ミル、マルクス、メンガー、ワルラス、マーシャル・ケインズ、シュンペーター。スラッファ、ガルブレイスの理論を各人の書伝と歴史的環境に結びつけて解説する、主題は。経済学の理論を固定された正解の集積として扱うのではなく、社会の変化や当時の問題意識への応答として読み直すことにある。著者は現代経済思想史を専門とし、現代理論の背後にある哲学思想の系譜を見失わない姿勢を重視する。本書は人物案内であると同時に、資本主義、市場、価値、分配、不況、技術革新、制度といった論点が、どのように異なる言葉で考えられてきたかを見渡すための概説書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に12人の評伝を通じて、理論を歴史的な問題への応答として読む本書の特徴は、経済学説を抽象的なモデルや用語だけで説明せず、それを唱えた人物の経歴と時代状況を手がかりに配置する点にある。例えばケネーは宮廷の侍という異色の経歴を持ち、スミスは道徳哲学の教授だった。このような出発点は単なる逸話ではない。経済を社会の秩序、富の循環、人間の行為や制度と不可分の対象として考える視野につながる。本書は各理論が何を問題とみなし、どの社会的現実に対して有効性を主張したのかを追う。したがって、スミスからリカード・ミル・マルクスへという流れも、教科書上の学派の継承としてではなく、産業化と資本主義の展開に伴って価値分配階級、成長をどう捉え直したかという問いの連鎖として理解できる。人物中心の構成は理論を単純化するためではなく、理論が歴史の外部で生まれた普遍命題ではないことを示す装置である。読者は学説の結論だけでなく、その結論を必要とした問題設定自体を検討できる。次に、ケネーから古典派へ、富の循環、市場分配をめぐる出発点、前半で扱われるケネー・スミス・リカード。ミルは近代経済学の基本問題がどのように形作られたかを示す。ケネーの経済表は、経済を相互に結びついた流れとして把握しようとした試みとして位置づけられる。スミスは分業と市場を通じた富の形成を考察し、資本主義を理解するための重要な資格を与えた。リカードは、価値と分配をめぐる古典派経済学の議論を鋭く整理し、経済成長の果実が賃金、利潤、地代の間でどう配分されるかを中心問題に据えた。さらにミルは古典派の到達点を継承しつつ、社会の変化の中で制度や分配を考える過渡期の思想家として扱われる。ここで重要なのは、市場の働きを論じることが単に効率を称賛することではなかった点である。富がどこで生まれ、誰に帰属し、社会の安定と進歩にどう関わるのかという問題が一貫して存在する。本書は古典派を単一の市場万能論に還元せず、分配と制度を含む複層的な思想として捉え直す。さらに、マルクス・メンガー・ワルラスが示す価値をめぐる対立した視覚、本書は19世紀後半以降の経済学を一つの直線的な進歩として描かない。マルクス・メンガー・ワルラスを並べることで、資本主義と価値を説明するために異なる理論的道筋が選ばれたことを浮かび上がらせる。マルクスは資本の運動法則を問う中で、資本主義を歴史的な社会関係として分析し、その内部にある蓄積や対立の問題を重視した。これに対しメンガーは主観的評価を軸に経済現象を考え、価値を個人の欲求や選択と結びつ方向を代表する。ワルラスは交換と価格の相互関係を体系的に捉えようとし、均衡という観点から経済の全体像に接近した。三者の違いは専門用語の差にとどまらない。経済の中心を階級と生産の関係に置くのか、個人の評価に置くのか、相互依存する市場体系に置くのかという分析対象と方法の違いである。本書の構成は現代の経済学的な概念にも複数の出自があることを示す。読者は理論を歳費だけで判断するのでなく、何を見えるものにし、何を捉えにくくするのかという観点から比較できる。そして、マーシャルとケインズ、市場分析から不況失業の問題へ。マーシャルとケインズの章は、経済学が市場の通常の働きを分析する学問から、変動や不況によって生じる失業を正面から扱う学問へと重心を移していく過程を理解する軸となる。マーシャルは需要と供給、時間、産業組織といった論点を用いて経済現象を精密に考察し、自然は飛躍せずという表現に示されるように連続的な変化を重視した。一方、ケインズは有効需要の原理を掲げ、経済が自動的に完全雇用へ向かうという見方に疑問を投げかけた。不況下で支出と雇用が不足する問題は、個々の市場の調整だけでは十分に説明できず、経済全体の需要に目を向ける必要がある。 両者を続けて読む意義は、ケインズを突然現れた革命家としてのみ扱わず、先行する理論との連続と断絶の双方を考えられることにある。本書は経済理論が現実の危機によって再編されることを示す。同時に政策論争で用いられる概念には、特定の歴史条件の下で形成された前提があることを読者に意識させる。最後に、シュンペーター。スラッファ・ガルブレイスが広げる資本主義の多面で理解終盤では、資本主義を性的な市場均衡だけで把握できないという問題が異なる角度から検討される。シュンペーターの創造的破壊は、起業家による新結合や革新が産業構造を変え、古い仕組みを置き換える動態を捉える概念として知られる。これは経済成長を単なる量的拡大ではなく、変化と断絶を伴う過程として考える視点である。スラッファは古典派理論を再検討する契機を与え、価値と分配をめぐる議論に重要な影響を及ぼした。ガルブレイスは大企業消費社会制度の力に注目し、現代資本主義において市場参加者が対等で自律的だとみなす見方を問い直した。本書がこの3者を含めることにより、経済学史は主流理論の勝ち残りの物語ではなくなる。技術革新、生産構造、所得分配、企業権力、消費の形成など現代にも続く論点が見えてくる。著者が重視するのは、経済問題を一人の思想家や一つの理論だけで解くことはできないという認識であり、学説の多様性を比較可能な知的資源として扱う点にある。結論として本書は、経済学の基本概念をすでに学んだ学生、経済ニュースや政策知事論争、理論の背景から理解したい読者、そして思想史として資本主義を考えたい人に特に向く。一方で、扱う人物と論点は広く、価値論、分配論、均衡不況などの初歩的な用語に全く触れたことがない読者には、補助的な入門書や用語確認を併用する方が読み進めやすいだろう。得られる利点は、特定の経済理論をそのまま現実への処方箋として受け取らず、その成立条件、問題意識、射程を吟味する習慣である。経済学史の概説には、学派や理論の年表的整理に重点を置くものも多い。それに対して本書は、12人の経済学者の生涯、社会的背景、思想的争点を結びつける知性史の視点を明確にする、ケネーからガルブレイスまでを一冊に収めながら、古典派市場均衡論、ケインズ経済学革新論、制度批判を単一の進歩史に回収しない点が特色である。現代経済学の前提を相対化し、複数の見方を往復するための堅実な案内となる。ご支援いただける場合は、ネイマサヒロ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。